蝶はハルトです。ナイナー・トゥイのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解最新難しいことは分かりませんが、お金の増やし方を教えてください。は、投資や金融に苦手意識のある初心者に向けて、資産形成の基本をできるだけ平易に整理した入門書です。お金の知識がほとんどない聞き手が、資産運用に詳しい山崎元に質問し、それに答える形で話が進みます。専門用語をなるべく避け、図解やイラストを多用して理解のハードルを下げている点が特徴です。預貯金中心では増えにくい環境を前提に、長期での積み立て投資を軸にした考え方を提示し、制度としては NISA やイデコアドの税制優遇の活用にも触れます。また銀行商品や保険納入法への注意喚起、住宅ローンや年金など生活に密着した論点も扱い、投資だけでなく家計全体をどう設計するかまでを射程に入れています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、難しい理屈より先に家計の前提を整える発想。本書が強調するのは、投資のテクニック以前に家計を資産形成に向いた形へと唱えることです。貯金はしているのに増えない、何を買えばいいかわからないという状態は、商品選び以前に判断の軸がないことが原因になりがちです。そこで手元資金の役割を分けて考える、生活防衛のための現金を確保するといった基本の整理を行い、その上で余剰資金を長期の運用に回すという順序を示します。加えて、うまい話や複雑な商品ほど手数料や仕組みが不利になりやすいという警戒線を引き、初心者が陥りやすい落とし穴を先回りして避ける構成になっています。投資を始めること自体よりも、続けられるルールを作り迷いを減らすことが目的であり、結果として過度な売買や情報依存を遠ざけます。資産形成を一発勝負ではなく、生活の習慣として設計する視点が本書の土台です。次に、覚える商品を絞るインデックス中心の長期積み立て。本書は、初心者が最初から多くの金融商品を比較して最適解を探すより、少数の分かりやすい選択肢に絞って長期で積み立てる方が現実的だという立場を取ります。個別株や短期売買のように判断材料が増える領域は、時間や知識、感情のコントロールを要求しやすく、再現性が下がりがちです。そこで広く分散されたインデックスファンドのような商品を軸に、時間分散で積み立てを継続する方針を提示します。分散、長期、低コストという投資の基本を、難しい数式ではなく直感的に理解できる形で説明し、何をどのように買うかを単純化します。運用の目標も派手な成功談より現実的な期待に寄せ、継続可能性を優先します。初心者が商品選びで迷うほど金融機関の提案に流されやすくなるため、選択肢を減らすこと自体がリスク管理になるというメッセージが通底しています。さらに、NISA やIDECOアド税制優遇を味方にする資産形成を考える際に、利回りだけでなく税金や制度の差が結果に影響する点を本書は初心者向けに噛み砕いて扱います。 NISA やIDECOのような税制優遇制度は運用益にかかる税の負担を抑えやすく、長期投資と相性がいい仕組みです。本書では制度を難解な手続きとして敬遠するのではなく、先に枠組みを理解して使えるものから使うという実務的な姿勢を促します。特に同じ商品に投資する場合でも、どの口座で買うかによって最終的な手取りが変わり得ることを示し、初心者が見落としがちな論点を補います。また制度は改正されるため、細部を丸暗記するより税制優遇を活用するという発想を持つことが重要だと位置づけます。投資の成否を相場見に委ねるのではなく、確率的に有利になりやすい制度面の工夫で下支えするという観点が実行力を高める要素として描かれています。そして、銀行や保険の提案を鵜呑みにしないで数量取り買いの視点、本書の特徴の一つが、金融商品そのものよりも売られ方に注意する姿勢を明確に打ち出している点です。銀行や保険会社の窓口で勧められる商品は、説明が丁寧に見えても販売側の利益が優先される設計になっている場合があります。初心者が理解しにくい仕組みほど手数料が高かったり、途中解約の不利が大きかったりすることがあり、結果として資産形成の足を引っ張りかねません。そこで手数料という見えにくいコストを意識すること、複雑な仕組みや特典の多さを理由に飛びつかないこと、比較の軸を持つことを促します。保険についても、何でも保険で解決しようとする発想を一旦止め、必要性を冷静に点検する視点が示されます。重要なのは、金融機関を敵視することではなく、商品には売り手の都合が混ざるという前提を持ち、判断を自分に戻すことです。この利害の見取り図を持つだけで、 初心者の失敗確率が下がるという実用的なメッセージがあります。最後に、住宅ローン、年金、老後資金、投資以外の大きな論点を整理する。資産形成の不安は投資商品だけでなく、住宅購入やローン、年金、老後資金といった人生の固定費や将来見通しと結びついています。本書は投資の話を家計の一部として扱い、生活の意思決定をどう整理するかにも踏み込みます。例えば、住宅ローンは金利や返済計画によって家計の安全度が変わり、繰り上げ返済や仮放の工夫が、リスク低減という意味で大きな効果を持つ場合があります。また老後資金については、必要額をざっくり見積もる考え方を提示し、漠然とした不安を数の形にして行動へ落とすことを狙います。年金制度は複雑ですが、完璧に理解してから動くのではなく、重要なポイントを押さえた上で長期の積み立てや支出管理と組み合わせる発想を取ります。投資の成績だけで将来が決まるわけではなく、貯める力、守る力、制度を使う力の合計で結果が変わるという観点が、初心者の現実的な意思決定に役立つ内容になっています。結論として、本書を進めたいのは投資経験がない、もしくは一度挫折したが老後や将来のために何か始めたい人です。ニュースや SNS の情報が多すぎて判断できない人にとっても、選択肢を減らし、やることを単純化する設計は助けになります。得られる実利は、長期積立を軸にした資産形成の骨格をつかめること、そして金融機関の提案や手、数量構造に対して最低限の防御力がつくことです。さらに、NISA やiDeCoといった制度を難しいものとして避けず、活用する発想に切り替えられる点も大きいでしょう。同種のマネー本には、特定の銘柄や短期の勝ち筋を強調するものもありますが、本書は初心者が再現しやすい方法に寄せ、図解で理解のコストを下げています。派手さよりも失敗しにくく続きやすいことを優先するところが、この分野の入門書としての強みです。読み終えた後に何から手をつけるかの順番が見えやすい一冊です。ご支援いただける場合は山崎元。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の配送をぜひお聞かせください。それではまた。